それでは喜びのために働く協力者という題でコリント人への手紙第1章23節から2章4節までの御言葉を三浦正信牧師よりお聞きいたします。
パウロは1章のこの第二コリントのですね1章の15節と16節で、まあ今いろいろと問題を抱えているこのコリント教会に対して、まあその教会を2回訪問するという計画を立てていました。まあそのことを15節16節で伝えております。そしてまあそのことをコリント教会の人たちにも伝えていたわけですけれども、理由があってその計画を変更いたしました。まあ、そのことでコリント教会の中にはパウロは随分軽率な人間だと批判する人がいたり、突然そのドタンパでキャンセルされたということで何か裏があるのかもしれないとそんなふうに詮索するような人も若干いたようです。それに対してパウロは決してその予定を変更したことに悪意や策略があったわけではないということ、そのことを一章の17節18節あたりで伝えております。それ以上にパウロが少し軽率な人間に見られるというだけならばまだいいけれども、パウロたちが語っているこの福音がキリストのイエス・キリストご自身が軽んじられてはそれは本当につらい、そんな思いでですね、神ご自身は本当に真実な方だ、19節の終わりにもありますけどこの方には叱りだけがあるのです、はいはいと言いながら心の中ではいいえいいえと言っている、そういう裏表は一切ない、神が約束されたことは必ず実現する、神様ご自身が真実な方で偽ることのできない方ですから必ず神の御言葉はなるということ、その神の真実ということをパウロは19節20節で伝えております。そしてそれに加えてこのコリント教会とそしてパウロ、ひいては今もキリストを信じる者たちすべてがこのキリストによって結びつけられている、キリストが21節にありますけれども、キリストにあって神は私たちを固く保ち続けてくださっている、本当にもういつ吹けば飛んでしまうかわからないような信仰、もう本当にいつ信仰を失ってしまうかわからないような弱い私たちだけれども、神がキリストのうちに私たちを固く保ってくださっているから、私たちは本当に憐れみで守られているんだ、同じキリストが私たちを信仰を保ち続けてくださっているんだということを、パウロは伝えます。もうここでもう三位一体の神をパウロは称えているんですね。それに加えて、私たちにはこの油が注がれている、聖霊の油が注がれている、それは神の誇りの保証である、その御霊を神は与えてくださっている、こんな真実の神、私たちの信仰を固く保ってくださるキリスト、そして私たちをこの保証として、神の国の保証として聖霊の油を注いでくださった三位一体のこの神の守りの中で私たちは今生かされているんだし、また交わりを与えられているんだということをですね、パウロはここで、このある意味で神様も称えつつですね、語っております。その流れの中ですね、パウロはまた今日のところから、どうしてその予定を変更したかということについて、コリントの人たちに詳しく説明をしています。23節お読みします。私はこの命にかけ神を証人にお呼びしています。私がまだコリントへ行かないでいるのはあなた方に対する思いやりのためです。パウロが、予定を変更したことで、 まあ、パウロの人間性を疑ったり、まあ、ひどい人の中にはもうあいつは嘘つきだと、まあ、嘘つき呼ばわりするような人たちもいたのかもしれません。まあ、そんなこともあってか、まあ、パウロはこの23節でもうこの命にかけ神を証人にお呼びしていますとですね、もう本当にそこまで真剣に真実を語ろうとしているんだというその気迫がこの表現に感じられますね。この命にかけ、まあ、私も子供の頃よく、友達とこう会話しているとですね、なんかちょっとオーバーなこと言うと、私はもう関西におりましたから、そんなん嘘やろとかって言われるわけですね。そうすると、いや、ほんまや、命かけたるわってこう、よくそういう会話をしてたのをふと思い出したんですけれども、本当に気安く命をかけていたなと今思いますけれども、でもパウロはそんなんじゃないんですね。本当に真剣に、もう命かけて、私がこの、予定を変更した理由はこうなんだっていうことですね。すごい強い言葉で言っております。もうそれだけじゃない、神を証人にお呼びしてって言うんですね。神様が私のもう証人として立ってくださっても、もうそれぐらい絶対本当だっていうことですよね。だからそういう意味、思いで本心を言うから信じてほしい。まあ、ここに、まあ、ある意味でパウロのことを誤解している人たちがいるわけですけれども、まあ、その誤解を解けるものなら何とかして解きたいというある意味でパウロの熱意というものが伝わります。でもその誤解を解きたいというのも、パウロはまあ自分がその否定されることとかそういうこと以上にですね、自分たちが語っているこのキリストの福音がそしられてほしくない。まあ多少自分のことは、まあ、実際パウロも罪人ですから、まあ、自分のことは多少悪く言われてもいいけれども、自分たちが語っている福音まで軽んじられては困る。福音がそしられることだけは耐えられない。まあ、そんな思いでですね、誤解が解けるものならやはり解きたいという、そんな熱意から、パウロはここで、自分がその予定を変更した理由を、この、こんこんと解いていく、説明していきます。分かってくれなきゃそれでいいやっていう、そんなものじゃないんですね。やはり分かってもらえなければ、福音までそしられてしまう。そんな思いで説明いたします。パウロが2回コリントを訪問すると伝えておきながら、まあ、未だに行かないでいる理由、行かないことにしてしまった理由、その一番の理由を一言で言うならば、この23節の終わりにありますように、あなた方に対する思いやりのためだと言うんですね。まあ、コリント教会の人たちからすると、まあ、突然キャンセルされたことが、思いやりってちょっと思ったと思います。意外な言葉だったと思います。思いやりのために、土壇場でキャンセルしたっていうですね。じゃあどういう思いやりなのかということは、まあ、この後2章の1節からまた続くわけですけれども、まあ、その前にちょっとパウロはもう一言ですね、もう一回そのことを言う前に、自分はこういう思いでいるんだということを分かってほしいと24節のこの一文を挟みます。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために働く協力者です。あなた方は信仰に固く立っているからです。決してパウロがコリント教会の人たちの信仰を支配しようとはしているわけではない、彼らをコントロールしようとしているわけではないということをここでもう一度強調いたします。ということは、まあ、コリント教会の中で、まあ、そんなふうに言う人がいたんでしょうね。パウロがどうも自分たちをコントロールしよう、支配しようとしているんじゃないかという人たちがいたから、まあ、こういうことを言っているんだと思います。まあ、確かにコリント教会というのはパウロが開拓した教会です。また、その後パウロは 1年半コリントにいましたけれども、そこから去った後もあれ、まあ、そこでコリントの地域で救われる人が大きい、まあ、教会も大きくなり、その中でいろんな人たちが集まる中で、またコリント特有のいろんな問題が起きてまいりました。まあ、それに対してパウロはコリント人への第一の手紙で、ある意味で厳しい忠告も含めてですね、助言を与えています。 まあ、でもそんなことからしてですね、パウロが自分たちを支配しようとしてるんじゃないか、まあ、自分が開拓した教会だと思っているから、あるいは何か特別な思いを持ってですね、自分の思い通りにこの教会を支配しようとしている、まあ、そんなふうに吹聴する人たちが若干ですけどいたようです。まあ、この当時コリント教会だけではありませんけれども、まあ、初代教会あるいは今もそうですけれども、この福音に似ているけれども福音ではない、そういうものを持ち込んで教会に入ってくる人たちがおりました。まあ、そういう人たちが特にですね、パウロが語っているこの純粋な福音から人々を引き離そうとして、パウロたちは自分たちを支配してるぞ、支配しようとしてるぞ、気をつけろと、まあ、そんなふうにこう言い放ったのかもしれません。まあ、実際にはその彼らの方がそのコリントの人たちを支配しようとしていたわけですけれども、まあ、そういうこの動きをする働きをする人たちがコリント教会の中に入り込んできていたようです。まあ、確かにこの実際上に立つ人あるいはリーダー的な人というのは、注意しないとこの人を支配しようとしてしまう、そういう危険というのもあるのは事実だと思います。ですから、ペテロが、まあ、特に教会の長老たちにですね、そういうことを注意するようにって、第一ペテロで言っているところがあります。ペテロ第一の手紙の、5章の3節、第一ペテロ5章3節、あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。五章一節にありますように、これ長老たちに、教会の長老たちに言われていることですけれども、割り当てられている人、まあ、自分に託されている人ですね、何かグループの人たち、あるいは今こう交わりが導かれているような関わっているような人たちを支配してはいけない、支配するのではなく、むしろあなた自身が群れの模範となっていきなさいと、まあ、そのように、忠告されています。まあ、やはりそれだけ、こうなんていうんですかね、人を支配しようとするっていうのは、まあ、人間の中に十分起こりうる、また、そういう危険がいつもあるということを、まあ、ペテロも理解していましたし、また実際そういうことも起きていたのだと思います。まあ、教会においては、まあ、牧師や長老リーダーたちが気をつけるべきこと、託されているその群れを支配する、そういうことがないように絶えず気をつける。まあ、でも教会の中だけでなくてですね、もう社会にあっても、例えば上司が部下を支配するではなく、あるいは先輩が後輩たちを支配するではなく、むしろその模範となるように、家庭においても父親が夫が妻や子供たちを支配するのではなく、自分自身が群れの模範となるように、反対もありますね、母親が夫や子供たちを支配しないように、むしろ自分自身が模範となって生きることでキリストの愛を示していくように、まあ、どこの人間社会にあっても誰かが誰かをこう支配しようとする、意識しているわけではないけれども、そういう構造ができてしまいやすいです。そしてそれが必ず人間関係をややこしたり、この不自由感というものを与えていったりする。でも神様は私たちに人を支配してはいけない、まあ、そういうことを命じておられるわけですね。まあ、パウロ自身もそういうことがあってはいけない、そういうことを常に気をつけていたのだと思います。ですから自分自身もそうならないようにと願っていたし、また実際にそういう思いじゃないんだということをですね、まあ、コリントの人たちに弁明する、ちゃんと説明する必要がありました。第二コリントに戻りますけれども、一章の一番最後ですね、私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために働く協力者ですと、まあ、そのように 言っています。支配しようとしているんじゃなくて、むしろ自分たちはコリントの皆さん、あなた方の喜びのために働く協力者、そういう思いでいるんですよということを伝えます。喜びのために働く協力者と言いますね。信仰によって歩むということは、ある意味で喜びが増していくことでもあります。神を信じて神と共に歩んでいるならば、必ず喜びというものが根底に生まれてまいります。キリストと共に歩めば歩むほど喜びが満ちてくる。それは置かれた環境に左右されない喜びです。人たちは大迫害の中で命を狙われ、人々からのけ者にされたり、いじめられたり、罵られたりする、その中で弟子たちは喜びを持っていました。使徒の働きの5章41節、使徒の働き5章の41節、そこで使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていった。この前に彼らはキリストを伝えているがゆえにですね、法廷に呼び出されたり、そして鞭で打たれ、鞭って言ってもすごい痛い鞭ですよね、金属がついているような鞭で打たれ、そして絶対イエスの名によって語ってはならないと、そう言い渡されて釈放された。そういう中でも彼らは、もうキリストの皆のために恥ずかしめられた、イエス様だってあの十字架にかかるとき人々からあざけられ恥ずかしめられた、そういう意味ではイエス様と同じ歩みをさせられているということを喜びながらですね、議会から出ていったとあります。また初代教会のいろんなこの手紙を見ると、喜びという言葉があふれています。みんな迫害の中で、あるいは牢屋に投獄されている中で、手紙を書いているにもかかわらず、そこには喜びがあふれています。そういう意味では彼らが置かれている環境というのは最悪なわけですよね。最悪の環境の中でも彼らはその根底にある喜びというものを失うことがありませんでした。別にその喜びといっても、いつもゲラゲラ笑っている喜びじゃないんですね。悲しみとか、あるいはこの憤りというものも絶えず彼らは直面していたと思います。経験していたと思います。でもそういうものがありながら、根底には救いの喜びがある。また大変なもうこの迫害の中にあるんだけれども、その中で確かに神様が生きておられる、その御業を見ることができる喜び、そんなものもあったと思います。福音の力によって決して消え去ることのない、そういう類の喜びというものを彼らは持っていました。このように環境に左右されない、また人にも左右されないキリストがくださる喜びというのは、ある意味で信仰の前進とともにこう大きくなっていく、心の内で大きくなっていく喜びとも言えると思います。パウロがその喜びのために働く協力者なんだと、このコリント人の人たちに伝えている。それはまさにコリント教会の人たちがさらにこの素晴らしい喜びが、環境とは別に本当に救われているというこの喜び、キリストが共におられるという喜び、その喜びがあなた方のうちで本当に大きく大きくなっていくように、そのために私たちは働く協力者なんですよ。そういうことを第2コリントの1章24節で、伝えているわけですね。だからもう支配するなんてとんでもない、もうそんな思いはさらさらない、本当に一人でも、もう少しでも、このキリストにある喜びをみんなが持ってほしい、もっともっともっと深く知ってほしい、そういう思いで私たちは協力したいんだ、ただそれだけなんだということをですね、 特に誤解している人たちのことを意識して伝えています。第2コリント1章24節の最後に、ある意味で彼らの信仰をフォローするような表現が記されています。あなた方は信仰に固く立っているからです。第2コリント1章24節の最後ですね。あなた方は信仰に固く立っているからです。別にコリントの人たちの信仰をパウロは否定しているわけではない。コリントの人たちはコリントの人たちなりにキリストを信じて信仰に固く立っている。だからこのキリストにある喜びもさらに大きくなっていくはずだ。もうその土台はちゃんとあるんだから、パウロは決してコリントの人たちをこうバカにするようなですね、お前ら全然信仰なんかなってないじゃないかとこう上から目線でこう叱り飛ばすような罵倒するようなそんな言い方ではなくて、ちゃんと彼らの信仰というものも認めつつ、さらにこのキリストの喜びに預かれるように私たちは協力したいんだということを表明しています。どこまでもあなた方の協力者であるということをそういう思いで見てほしい、あるいは認めてほしい。決して支配して乗っ取ろうとしているわけではないんだとですね、パウルは伝えます。そのことをもう一回強調した上で、そして2章の1節から4節でもう一度、予定を変更した理由、あなた方への思いやりなんだといったその真意をですね、2章の1節から4節で伝えています。2章1節から4節をもう一度お読みします。ちょっと日本語に訳すとごちゃごちゃして分かりにくいところですけれども、そこで私はあなた方を悲しませることになるような訪問は二度と繰り返すまいと決心したのです。もし私があなた方を悲しませているのなら、私が悲しませているその人以外に誰が私を喜ばせてくれるでしょうか。あのような手紙を書いたのは、私が行くときには私に喜びを与えてくれるはずの人たちから悲しみを与えられたくないからでした。それは私の喜びがあなた方すべての喜びであることをあなた方すべてについて確信しているからです。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いているあふれるばかりの愛を知っていただきたいからでした。ここでコリント訪問を変更したことに対しての言及をしているわけですけれども、その一章の23節で言ったあなた方に対する思いやりのため、その一言で言うとですね、思いやりのために私は今コリントへ予定を変更していかないでいるんだといったその真意がここに書かれているわけです。それは二章の一節の言葉で言うならば、あなた方を悲しませるようなことになるような訪問は二度と繰り返すまいと決心したからだ。この表現からパウロがすでに一度コリント教会を訪問しているということがわかります。そして訪問したんだけれども、結局辛い思いをして帰ってきた。そういう第1回目の訪問がすでにあったということがわかります。3節の土地を見ますと、私に喜びを与えてくれるはずの人たちから悲しみを与えられたくないからと、パウロ自身も非常に悲しみながらその訪問から帰ってきた。そしてコリントの人たちにも悲しみを与えてしまった。そういうその第1回目の訪問がそういう結果に終わったんだということがこの表現でわかります。コリント教会は本当に多くの問題を抱えていました。コリント人の第一の手紙、私はずっと読んでまいりましたけれども、礼拝でもずっと開いてきましたけれども、本当に数々の神様に対する不従順に対してパウロは心を痛めていました。そのコリント人の人たちの、この特に教会の礼拝のあり方、あるいは集会の中で公の集会の中で起きているいろんなこの無秩序、 配慮のなさ、そういうことをおそらくパウロはコリント人の第一の手紙の後、その実際に訪問してコリントを訪問してそこでも忠告したのだと思います。しかし彼らはそれを聞き入れて、ああそうだとうなずいたり、またそれを深く受け止めて悔い改めるとこまでは至らなかったようです。むしろ激しくパウロを批判する方向に行ってしまったのかもしれません。ですから、パウロとしては非常にその訪問は痛みでしかなかったんですね。自分自身も何かこう真意が伝わらなくて、なんか悲しみながら帰ってきたし、コリントの人たちにとっても、十分パウロの真意が伝わらなかったから、ただなんか言われてしまった、なんかパウロにこう叱られてしまったという、ただその叱られた、忠告されたという思いだけが残ってですね、終わってしまった、そういう訪問であったようです。ですから、2章の4節でパウロはその後手紙を書いてるんですね。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。その第一回目の訪問があまり良い結果を生み出さず、自分自身も悲しみ、コリントの人たちにもただ悲しみだけを与えてしまった、なんかモヤモヤ感だけ与えてしまった、そのことを残念に思ってパウルは涙ながらのこの涙の手紙ですねを書いています。第一コリントと第二コリントの間に書かれた手紙、聖書にはありますもう記されていませんけれども、そういう手紙があったようです。パウロとしてはすぐにでももう一度コリント教会を訪問したい、そういう気持ちもあるんだけれども、まだコリントのこの教会の人たちの心が開かれていない。またこの全然その悔い改めの思いもないままでいても、そこにパウロが行ってまた同じ忠告をし、結局コリントの人たちも、ああまたパウロから厳しい忠告をされてしまった、ただ受けてしまったというその思いだけが残ってしまい、平行線であるならば互いに悲しい思いをするだけだ、そういう訪問はもう二度としたくないと思ったんですね。ですから手紙でパウロが前回の訪問の時に伝えたかった真意、それをもう一度涙ながらにパウロは伝えようとしました。そしてコリントの人たちが本当にこの神様の前に、パウロに対してはどうでもいい、神様の前に本当に悔い改めて、そして本当の神の喜びをその悔い改めの後に受けてほしい、そちらの方向に行ってほしい、もうそういう切なる思いで涙ながらに手紙を書いて伝えています。その涙の手紙は、以前もお話しましたけども、テトスに託しました。テトスがそのパウロの書いた涙の手紙をですね、コリントの人たちに運ぶ役割を果たしました。パウロとしてはその手紙を読んだ後に、そのコリントの人たちにどういうことが起きているか、相変わらず前と同じ状況なのか、何か変化が起きているのか、そのことをやっぱりちゃんとテトスから聞かない限り、聞いてからでないと次に進めないという思いがあったのだと思います。結局何も変わっていないのにまた訪問しても互いに悲しい不愉快な思いをするだけだ。だからどうしてもまずテトスに会いたかったんですね。テトスに会ってそのコリントの反応を聞きたい、コリント教会の人たちが今どういう状況かを聞きたい、この手紙を、涙の手紙を読んだ後の状況を聞きたい、あまり無用な悲しみをコリントの人たちには与えたくないという、それがパウロの思いやりだったわけです。そういう思いで、そういう配慮のもと予定していたコリント訪問を一度中断いたしました。それは悪意ではなく、どこまでも思いやりなんだというパウロは言ってるわけですね、ストレートに。ただ形だけ訪問すればいいというものではない、 パウロはいつもその時その時祈りつつ神様の導きというものを求めていました。ある時はもう直接訪問してストレートに顔と顔を合わせて話した方がいい、そういう時もある。でもある時は少し時間を置いた方がいい時もある。それぞれの心に神様が語りかけてくださる、その神の語りかけを待つ、そういう時も必要な時がある。御霊の導きというのはもう本当にその時その時違うんですね。ある時は直接話すんじゃなくて、このパウロの涙の手紙のようにですね、きちっともう一度整理して真意を伝えるためにこの手紙を書く、あるいはまあ今でしたらメールをするとかですね、そういうことだけに留めておいた方がいい時もあるし、ある時には顔と顔を合わせてちゃんと話した方がいい時もある。すべて人間相手のことですから、それにマニュアルはありません。まあ伝道もそうだと思います。こうこうこういうふうにしたらば必ず人は救われますよというマニュアルはありませんよね。もうそれがあったら本当にどれだけもっともっと多くの人たちが救われているか知れません。人間相手ですからマニュアル通りにはいきません。ある時にはもうストレートにガンガン福音を語った方がいいという場合もあります。もうあちらが実はそれを待ってるのに、なんであなたクリスチャンなのに私に福音を語ってくれないなと、もしかしたら思ってる人がいるかもしれません。もう遠慮なく今本当は話してほしい、聞きたいのにと待ってる場合があるかもしれない。そういう時は本当は話した方がいいんですよ。でもある時にはまだ全然心が固くなで、もうそういうふうに福音を聞かされても反発するだけ、むしろかえって心を閉ざすだけという時もあると思います。そういう時にはじっと祈って待つということもあるかもしれません。相手がもう話すことすらつらがっているのに、無理やりその心にずけずけ押し入ってかえって心を閉ざしてしまう場合もあるかもしれませんし、早く語ってほしいと待っている場合もあるかもしれません。本当にこのそれぞれの心の状態、あるいは今置かれている状況によって、私たちのこの人への関わり方というのも、多種多様です。時がありその時に合った関わり方というものがあると思います。それをこういう場合はこうすべきだと、もう自分勝手なマニュアルを作ってですね、その時その時の御霊の導きというものを無視しないように私たちは気をつけたいと思います。伝道者の書、今日招きの言葉でも読んでいただきましたけど、旧約聖書伝道者の書の3章、ここに神の時というテーマが記されています。伝道者の書3章1節、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。ここからこういうことには時がありってずっとあるわけですけども、その同じ7節8節、引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある、黙っているのに時があり、話をするのに時がある、愛するのに時があり、憎むのに時がある、戦うのに時があり、和睦するのに時がある。すべて神様の時というものがある。それによってある時には私たちは黙っているべき時がある。何節の後半にありますようにですね、神様が直接語ってくださり、またその人自身がその何かに関してですね、自分で受け止められる時が来るまでじっと黙って待つ時、そういう関わり方もあるんだ。でも同時に話をするのに時ある。ちゃんとストレートに話をすべき時、そういう時もある。戦うのに時があり、和睦するのにも時がある。もう思いっきり、話し合い、とことんもう突き詰めてですね、議論してでも、 この話し合い、まあ、ある意味で戦う時もあればですね、本当に理解し合い分かり合って和睦する時もある、いろんなこの時がある、そういう意味で私はこう杓子定規にですね、こういう時はこうするんだというマニュアルを全部一回捨てて、神の時は何だろうか、今どういう神の時なんだろうかという、そういう神の時を見極める必要があります。まさにこれは御霊に聞きながらすることですね。ある時は神の時をじっと待つ、ある時は神の時だとこの気づかされたらストレートに語る。もう本当にどうしたらいいですか、今この人と関わるのにどうしたらいいですかっていうのを本当に聖霊に聞きながら、もうその自分の経験とかそういうものをいつも捨ててですね、御霊に聞きながら、ということが大事なわけですね。ですから、パウロがその予定を変更したということもですね、実際にこのパウロの伝道旅行の中では何度もそういうことが起きています。でもやはり見た目に聞いていくと、どうしてもこの計画していたことが閉ざされる、とどめられるということが何度も起きているんですね。でもそれを一つ一つ見た目に聞いて、ああこちらなんですね、こちらなんですねってついていくと、ああ本当にこんなすごいことが用意されていたんだという見業に預かるわけです。同じようにパウロもこのコリントを訪問する、今訪問するということに関してですね、計画は立てたんだけれども、ただ無意味に今コリントの人たちを悲しませることにならないように、そう思いやり配慮で一度中止にした、変更にしたと言っているわけです。前回のその悲しい訪問の反省として、相手の今の状況を考え配慮しつつ、今こちらはどうすべきか、どう関わりべきか考えていく、これはまあ人間としてある意味では当たり前のことなんですけれども、御霊の導きというのはそういう意味では非常に自然なものなわけですね。ちゃんと相手のことも配慮する、御霊は本当に配慮の霊です。配慮してくださる霊です。人の気持ちとか、あるいはその受け入れられる度量とか、そういうものを無視してただもうガンガンこちらの言いたいことだけを伝えるというのは、それは非常に、ある意味では自分勝手なやり方だと思います。御霊は決してそういうことを望んではおられません。確かに本当の喜びを得るためには、私たちは痛みを通過せざるを得ません。神様は私たちにくださる本当の喜び、キリストの喜びというのは罪の悔い改めによって与えられるものですから、悔い改めるというのはやはり痛みが伴いますよね。そういう意味ではこの本当のキリストの喜びを得るためには、私たちはこの悔い改めという痛みを通過せざるを得ないんですけれども、でもその悔い改めを通して与えられるこのキリストの十字架の喜びが素晴らしいから、そのことが分かれば分かるほど、ある意味でこの悔い改めということもですね、恵みだということを知ることができるんだと思います。でもだからといってまだ全然心が開かれていない人に、ただ悔い改めろと言っても、やはり本当の悔い改めにはならず、またこちらの真意も伝わらず、ただ責められてしまった、なんか嫌われちゃったのかなという、もうそういう印象を与えるだけで何の真意も伝わらないで終わってしまう、では意味がないわけですね。私たちは皆キリストの喜びをいただいたものです。同時に他の人たちにこのキリストの喜びを分かち合うために神に仕える協力者です。先週もお話しましたけれども、私たちに油を注がれたのは神です。聖霊の油を注いでくださった、それは私たちは自分を楽しませるため、自分がなんか感情的に喜ぶために与えられたんじゃなくて、聖霊の油によって預言者、祭司、王として 私たちを生かすためです。そのためにこそ神様は私たちに聖霊の油を注いでくださいました。でもその預言者、祭司、王としての働きはですね、本当にその時その時にやり方、関わり方は違ってまいります。ある時はストレートに福音を語る、ある時には心が耕されるまでちょっとじっと待って祈って待つ、それぞれ神の時があります。今どういう時でしょうか。御霊に絶えず聞いていく必要があります。この人と今どう関わったらいいでしょうか。今私はどうしたらいいでしょうか。そんなことも聞いていったら御霊を教えてくださる方なんですね。先週もあの第一ヨハネの御言葉を引きましたけど、御霊は全てのことをあなたに教えると、教えてくださる霊だと約束してくださっていますから、私たちがちゃんと御霊に聞かないから教えてもらえないんであって、絶えず聞いていけばいいんですね。御霊様どうしたらいいですか。今この人を訪問すべきですか、控えるべきですか。ちゃんと神様を教えてくださいます。控えるべきだったら道がどんどん閉ざされていきます。行くべきだったらどんどん神様が押し出してくださいます。その時その時祈りながら、御霊に聞きながらついていく、それが大切なことだと思います。特に、ある意味でクリスチャン生活が長くなると、どこかでこの、なんていうんですかね、信仰的なこうマニュアルを無意識に作ってしまってるんですね。だいたいこういう時はこうするといいんだ、そうしよう。過去の私の信仰経験でもそうだった。もうそれが自分なりのマニュアルになってしまいます、心の中で。で、全然御霊に聞かないで、そのマニュアルで突っ走ってしまう。でも御霊は人格を持っておられる方です。そして私たちが関わる人もみんな人格をそれぞれ持っています。だからその時その時にふさわしい関わり方というのがあるはずなんですね。同じ人であってもその時によって、その年代によって、その置かれている状況によって違ってきますし、まして、関わる人というそれぞれ、もう本当に十人十色ですから、みんな感じ方、受け止め方というのは違ってきます。イエス様に出会う、イエス様を信じるきっかけだってみんなそれぞれ違いますよね。今この人とどう関わったらいいですか。あらゆる人間関係においても私たちは御霊にことごとく聞いていく必要があります。過去の経験を一回捨てて、自分の中にいつの間にかできちゃってるマニュアルを全部捨てて、神様、今私はどうしたらいいですか。こうすべきですか、ああすべきですか。今神の時はどういう時ですか。そういう神の時を聞いていく、分かってると思っちゃダメですよね。本当に私たちは分からないものです。人の心も分からないものだし、人の置かれている状況も気持ちも分からないものです。自分で勝手にこうに決まってるというその経験によるマニュアルを一回捨てて、御霊様どうしましょうか。もう本当に断るごとに聞いていく。そしたら御霊も教えてくださいますから。みんな違うし、また神の時はその時その時によって違う。御霊の導きもその時によって違います。自分の中にある信仰的マニュアルをいつも捨てて、一旦捨てて、御霊に聞いていきたいと思います。人々のことがキリストの喜びを得ることができるように、さらに互いにこの喜びが増し加わっていくように、私たちはそのために使える協力者として、誰かの協力者としてですね、この地上に生かされていることを思います。パウロがあなた方の喜びのために働く協力者ですとコリントの人たちに言ったように、私たち一人一人もそのような誰かのこの協力者としてですね、喜びの協力者として生かされています。そのように生きるためには、絶えず私たち自身が御霊に聞いていくということを大切にしていかなければならないと思います。神の時というものをいつも御霊に聞いていく。この1週間もどうかいろんな出来事が起きるたびにですね、 私の中にはこうしようというものが出てきたとしても一回それを置いて御霊様どうしましょうか、本当にそのように聞いていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父様、私たちに御霊を与えてくださり心から感謝いたします。私たちは本当にすぐに迷いやすいもの、あるいは自分の経験によって絶対これにでいいに決まっていると本当にただその経験だけを基準にして物事を決めやすい愚かなものですけれども、本当にそういうものがいかに、人との関係をややこしくしたり、本当にこの自分よがりなものであるかを反省させられるばかりです。神様どうか本当に助けてくださって、私たちは神の時というものに対しても本当に鈍感なものですけれども、御霊はご存知です。神の時をすべてご存知の方です。どうかうちにおられる聖霊にいつも聞いていくことができるように導いてください。自分の中でもういつの間にか作り上げているこの信仰的マニュアルを全部捨てて、毎日捨てて、今御霊様この人とどう関わったらいいですか、今私はどうしたらいいですかと、どうかもう日々断るごとに聞いていくことができますようにお願いいたします。御霊はあなた方にすべてのことを教えると約束してくださっていますから、ありがとうございます。そのことを信じます。どうかこの一週間も一つ一つあなたに聞きながら歩ませてください。人間の知恵、自分の経験すべて置いて御霊に聞いていくことができますようにお願いいたします。そして必ずあなたがはっきり分かるように私たちに一つ一つのことを教えてください。聖書の言葉を通して、具体的な導きを通して、ある時には人の言葉を通して、あらゆることを通して語りかけておられる御霊の声を私たちが聞いて選択していけるようによろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうかお一人一人が今迷っていることがあるならば、御霊がそれを教えてください。神の時を見極める知恵を力を御霊が私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。そして私たちが本当に真のこの喜びのために働く協力者となっていくことができるように、誰かの信仰のあるいはキリストにある喜びを増し加えるための、どうかこの協力者となっていくことができるように、一人一人をあなたが用いてくださいますように、さらに豊かに聖霊の油を注いでくださいますように心からお願いいたします。今どうか大きな悲しみの中にある方々、あるいは弱さを覚えている方々、格別な力を必要としている方に聖霊が豊かに油を注いでください。感謝をいたします。主のお名前によってお祈りをいたします。どうぞ一斉にお祈りください。